やしばらくなんかちょっと流行ったじゃないですか、チワワ。チワワブームありましたよね。
ありましたね。
と借金のあの今回の CM から
ありました。
あれによってチワワブーム来たじゃないですか。
来ましたね。
で絶対散歩とかしてないよねみたいな、しなそうなやつが買ったりとかするような現象が多分起こったような気がするんですよね。
イメージ
でその時にこう思い浮かんだその歌舞伎町近未来像っていうのがあって、チワワの野良犬が反対するんですよ歌舞伎町にでもすっごいもう 病的な感じでもう毛がもうストレスで抜けまくったチワワ、
チワワ
大群になって、おわしわしわしわし、
凶暴になったチワワとか、
でもチワワなんですよ。凶暴なんだけどチワワ。
チワワ。でもいっぱいいたら絶対俺勝てる自信がないな。
ね、そういうことになるんじゃないかな。あんまなん
なかった。なちょっと残念です
ね。怖いよ。
そのあっちやってる時はその部屋とかを結構取材に行ったりとかできたんですよ、昔はね。
ああ、
やつとかあったりして、
なんかやっぱりその女の子の私生活みたいなものを見たいっていう感じですね。
そういうドキュメンタリーみたいなのがまだ全然できたんですよね、昔はね。まあ、当時ですけど、もう10年ぐらい前かな、10年も前じゃないかな、15年ぐらい前かな、本棚をチェックするんですけど、
はいはいはい、
あのダディ、
ダディ、郷ひろみ、
郷ひろみの
ダディ、
嫁が書いた暴露本みたいな、あれが結構リッツァがあります。ダディ持ってるリッツァがあります。あと猿岩石の日記、その2つがリッツァがあります。まあ、もう古い話ですけどね。
ダディもヒッチハイクも
ちなみにどんな女優さんとお付き合いがあったんですか。
いやいや、もうそこの部屋を取材させる女子はやっぱり結構一山いくらみたいな女が、名もない、
単体系
の、ね、単体じゃない、
単体じゃない、なんだっけ、
企画
系の、
でも企画系でも企画の単体ってこういるじゃないですか。
まあ言いますけどね、その言葉がもう出始めるもっと前ぐらいですよね。
ちなみに、まあちょっと話はね、
はい、
さっきの西荻
に戻っちゃう、
ちょっと戻っちゃうんだけど、さっきでも田中さんは、
はい、
まあ花柄のワンピースでフェチャパイって言ってたけど、
うん、
やっぱ体型の好みってあるじゃないですか。銀ちゃんはどういう体型がお好み
なの。ぽっちゃり系が、ただあのなんていうのは、男が言うぽっちゃりと女が言うぽっちゃりは違うじゃないですか。
違いますね、うん、男が言うぽっちゃりって、まあ、すいません、あのもうデブですよね。
いやデブっていうか
おデブちゃんですよね。
あ、俺あのギュッてした時に手が回らない
がいいんだ、うん、すげえマゾですねちょっとそれなんかこう俺の非力さを感じられるからいいみたいな、
ボーンなんていうの、
収まんないよ
なんか陸太みたいな、
ただただみたいなのがいいんだ、
うん、
なるほどね。
え、じゃあ今お付き合いしてる
標準体型ですよ。
それもっと食わせなきゃ
ダメだ、
もっと食えっつって
あんまりそういうことを言うと、うん、変に怒るんで、めんどくさいんで、あの怒るようなことあんまり言わないよね
一緒に住んでるとそうなっちゃいますよね、
はい、
まあ、急に別れたらできないですからね
そう
準備して別れなきゃ
そう
ね、
うん、たまに不 父さんがじっと見てる時は。ああ5万か暮らせるかな
ですよね。
えちなみにじゃあでもさんの好みの体型とか
好みの体型ですか、はい、でしょうね。ちょっとやっぱりどっかこう危険っぽい人がいる
出ちゃった
危険って大丈夫
だちょっと極端だねみたいな。
ちょっと出ちゃったかな
極端に胸がでかいとかケツがでかいとかアンバランスだ
バランスね。
いいんですか。
いいってことでし
ょ。あでも中渡さんなんかそんな感じじゃなかったですか。
まあ
体でも結構そんななんかこう細いけど結構おっぱいだけドーンみたいなところになるんですか。
あのやつの父でかいのをちゃんと見たことがないので。
あそう
な
んだ。うん。
何でもいいんですけどね。
何でもいい。
まあ結局そこに行くんですよね。
何でもいいんですよ。
何でもいい。
結局でもその人がやっぱ持ち合わせやっぱエロスじゃないですか。
まあエロス
の強度っていうかあるじゃないですか。
好みだもん、ね。だって好みだもん。
ドスケベみたいな。
僕はぽっちゃりがいいって言うけどデブはそこまでって
こっそりオナニーしちゃうよ。
でそれやっぱそこなんだ
いるのにこっそりオナニーあれしちゃうだ
それでもいるのにこっそりオナニーされちゃったっていうのはそう男的にどうなんですか。
いやなんかこう隙を見てこうエロをやってる感じがいいじゃないですか。
ああ
ちょっとマニアックですよね。
あ、ダッシャーいない時にやってって感じ。
いやそのハラハラも含め見つかるか見つかんないかみたいな。
もうすごいマニアックなプレイになってますからね。
それ何プレイやん。ドキドキプレイ？なんか昔やってたのは彼女が電話してる時にいじってたって。
ね。たまに僕もありますけどね。こたつの中でこっそりみたいな。
こたつの中でこっそりオナニ
ー。そうですね。見つかんない
ように。あ、自分がしちゃう。
しちゃう。
そうですね。自分が見つかんないようにどこまでいけるかみたいな。靴下かなんかかぶせて。
なんだ。ありなのそれ。ありなのそ
れ。でもちょっと興奮するじゃないですか。
隠れてっていうのがね。僕ね、うん、結婚してから、うん、あの隠れてこそこそオナニーするようになったんですね。
マジで？
うん、だって奥さん毎日やらせてくれないから、ね、特に子供生まれちゃってからはさ、うん、もうなんかこう
毎日やらせてく
れない。なくなっちゃうから。
うんうん、
で、うん、まあ、こそこそしてたんですけど、うん、今年の正月に入って正月まあ1月に入って前立腺の炎症というですねなんかこう病気じゃないんだけど
しすぎ？
それが違うの
違うの？
それはしなさすぎだったの。まあしなさすぎって言ったって3日に1回4日に1回ぐらいやってたのよ。要するにどういうことかっていうと前線のところに、うん、あのいっぱいなんかその時ね当時ねいっぱい自転車乗ってたんで、
うん、
要するにその、まあ、自転車だからねこう振動当たりますよねあそこに。でそれで炎症を起こしちゃったらしいね。で炎症を起こすんだけど、
うん、
あの前線っていうのは要するにそのドピュって出るための、うん、そのドピュに勢いをつけるための液を出すところだから、うん、炎症してもそのドピュって出しとけやその炎症を起こしたその菌が外に出るとそうそうそう出るのよ菌がね。ところがあんた最近出してないでしょみたいなね。
それ泌尿器科で言われちゃう。
そうそうそう出してないでしょみたいな最近どうなのみたいな。
そこでそんな説教が入るんですか。
そう奥さん
しなきゃダメだよみたいな、
そうしてやらせてもらってないのみたいな
そんなって言うバレちゃう、
そうそうそうそう、だからね、君はまだ若いんだから、
マジで
もっとどんどん出さなきゃダメよみたいな、ね、
マジで
奥さんに頼み込んでみたいなね
マジで
ところが、
うん、ところがまだ
いや、やっぱ奥さんもさすがに、うん、いやその話を聞いて、うん、私も少し反省みたいなのあったらしいんだけどさすがにねでもやっぱちょっと毎日は体が辛いからいいよやってみたいなね、
ああ
いいよみたいなさ、もうそこで、
うん、
公認
ああ
で最近うちの中で隠語ができまして、
隠語
僕がセルをするっていう時には治療って言うんですよ、
治療
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 治療治療
治療治療治療
治療、私治療だからね、治してるわけだから
治療
だからパパ治療してくるで部屋にこもるわけっすよ、
治療なんだ、
病気治してるわけですよね、
うんうん、
これいいなと思って
やばい、俺もなんのかな、じゃあ自転車に乗ってるし、
あと車に乗る人はね結構乗ってするみたいですよ、
マジで、
車ほら要するに進んでくるでしょ、
マジああ死ねっけダメなんだ、
そう出さないとね、菌がほら炎症起こしてるわけだ、菌がね繁殖してるわけでしょ、その菌出さなきゃいけない
、
僕ちょっと基本的なこと言っていいですか、
はい、
前立腺って、まあ、ケツの穴の中にあるんですか、
どこにある、ケツの穴っていうか要するにたまたま の、はい、あの奥っていうんですかね、そのなんていうのかな、
そこをこうどっから刺激するんですか、
それはいやだから先生はあれですよ、肛門に
やっぱそうです
よ、ね、ブチって
入れるんですよね、
入れるんですよ、入れてで前立腺をコリコリコリコリってこれが、
うん、半端ないんでしょ、
半端ないんですよ、
気持ちいいんでしょ、
でそれがね、いやいやなんか気持ちいいって言うでしょ、うん、違うんですよ、なんかねもうねコリコリってやられた瞬間ね、あ行くってか行くっていうか、あ出ちゃう出ちゃうって感じ、
気持ちいいんじゃないんで
出ちゃうの、
出ちゃうん
だ、そうそう、だからあ先生ダメ出ちゃう、
その先生は普通のおっさんですよ、悔しいですよ、
いいじいさんですよ
すげ
ー、あでも先生出る出る出る出
る出る出る、テクニシャンすげえ。
すごいよ、本当もうね。
だって勃起もしてないですよね。
勃起もしてない、勃起もしてない。
え？
勃起しないまま出そうになる。
出そうになる。で、いやまあ別にそれは白いのじゃなくて、まあ透明のやつが出そうになる感じなんですけどね。
いますよ、でも全然立ってないのに出る人。
どうやってやるんですか、
いやなんかこう手でシコシコしてるんですけど、これぶっかけ物みたいなやつ、
知らん、
なんか全然勃起しないのにビャッと出すんですよ、
シルダン、これシルダンの中のシルダンじゃないですか、
すごいなと思って、
すごいですね、
これはすごい、行く気配で行く行くとか言ってるのかわいいね、これ勃起しないのこいつみたいな
僕一回ぶっかけ物の現場に行ったんですよ、ぶっかけ物なのに汁弾出るやつ少なくて出し待ちよなんだよこの待ち時間
いや
モンブランですよ、その
最初の頃は結構ね、
俺変わりたくなった、モンブランだったら俺いいかなと思った、
モンブランって言いましたね、いたいた、
もうかわいい、初めて俺かわいいと思った、 はい、モンブランにしゃぶってもらえるんだったら俺やってもいいかなと思って。いつキング見る現場で。
なかなかちょっとでかいし。
あーんとに本当に、ね、残念だ。あ、おかわりお願いします。告白で、はい、
すいません、俺ノーマルのコーラもらっていいですか。
シルダンの鏡だね。
いやどうなんですかね。でも絵的にはね、あんまり、
あ、絵的には、うん、でもモザイク入れるんですよ。
まあでも、
まあ、モザイク入れてたよね。モザイクがほら下がってるわけだから、モザイク。
どんなデジモザなんだ。大丈夫、
大丈夫ですか。なんか今割れ落ちました。
壊れちゃった
の。壊れちゃいました。
大丈夫なのこの店。
いやもうやばいっすね。
やばい。
やばい。
冷蔵庫も壊れてるし。
冷蔵庫も壊れてる。どうしちゃったの。
携帯もないし。
電話も鳴らないし。
電話も鳴らないし。
お客さんもいないし。
ね。
え、今日は貸し切りとかじゃない？
いや違いますよ。何言ってんの？
普通の営業なんです。
営業ですね。
普通に営業なんですか？
はい。
大丈夫なんですか？
いや大丈夫じゃないです。
じゃないの？
大丈夫じゃないですよ。ちょっとお願いしますよ。盛り上げてってください。
いやお客さん、お客さんがいなくて盛り上げ。
いやこの店をね。
店をね。あ、店をなん
だ。店をね。今後ともよろしくお願いします。
ああ、ごめんなさい。
ね、
そういうことですよ。
そういうことですよ。
もう何かあった時にあの芝居の打ち上げの
そういうのでね、
そうそうそう、
来ていただければ。言って全然来てくれないですよね。寂しいですよ本当に。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。打ち上げで。お猿座じゃなくて、お猿座の次なんだ。お猿座しか出てこないんだ。
サラサラ。
あ、サラだ。
月曜日しかいないですけどね、僕も。
月曜日に打ち上げが。月曜日まで舞台やってなきゃダメ。
そうだね。
千秋楽を月曜日にやればいい。
このご時世なんで結構大変ですよね、俳優もね。
全く大変ですよ、
ね、
だって上から落ちてくるんだ。上のそこそこだからなんだっけ、映画からテレビに来て、テレビから V ステに来てっていう、どんどんどんどん下にいい人も下がってくるから、うちらの仕事はどんどんどんどん大変なんだろうなと思いながら、ギャラもどんどんどんどん安くなる。いやこれじゃやんないっすよ。
タイとか一周
して、ああそれいいかもしれないですね、
うん、
タイとかインドとかね、
インドとかいっぱい行くと思うんですよね。
そうそうそうそう、
インド、コドルマハラジャみたいなの。
まあでもね、あの、まあ、舞台なんかもそうですけど、なんかこう見てる人よりもやってる人の方が多い気がするよね。
ああ、それはある。
だからやっぱりもっとなんかこうね、やる人が少なくなればいいんじゃないですか。
そっち。
まああとあれですかね、もっと多種多様ななんかね、同じような作品をみんな作るんじゃ偏っちゃうからね。それどうなんだろうなと思って、
それは必ず言うんですけど、あの似たような作品だ似たような作品だって言うんですけど、お客さんがそんなに見てるわけないんじゃないって僕は思うんですよ。お前が呼ぶんだろみたいな。お前が呼ぶ客はそんなにいろんな舞台を見てるのか、じゃあうち来ねえじゃんって僕は思うんですよ。 他のと違うのをやりたいっていう前に一緒でもクオリティの高いやつをやればお客がつくんだから、そっから好きなことやればっていうのが僕がいつも思ってることなんです。
クオリティが高いっていうのは例えばこういう舞台で言うと、
舞台で言うとお客さんが払ったお金に対して満足するかどうかです。
まあそうですね、まあ、結構舞台ってねそこそこしますね。
そうなんですよ、映画より高いんだから。
全然高いです、
ね、はい。どれだけそのだから僕が一番嫌いな舞台があの日常を見せられるやつ、まあ、舐めてんのかってよ。
なんかね、うん、何も起こんない
何も起こんない
みたいな、ね、別に見たくないよね、うん、そんなね、
うん、エンターテイメントなんだよ。
そうですね、
何が面白いんだろうこれ。役者さんが本当にいい芝居してたとしても何にもねえじゃんこれの。
せめて変身ぐらいしろって思いますよね。
そこまでやるんだったら
発射のないエロビデオみたいな感じ。
もうそんな感じですよね、うん、クライマックスのないね、ダメですよね。やっぱ最初から最後までクライマックスぐらいでいくじゃない
ですか。小林さんに本書いてもらえたら舞台一本制作費にギャラ持ってくんじゃねえかぐらいの勢いだけど。
発射っていうかその爆発がね、多種多様でいろんな爆発があっていい、そういう多種多様があれば面白いなと思いますね。
うん、まあね。だからなんか僕なんかね、あの意外とっていうか、まあ、意外もクソもないね、普通にお客さんなんですよ僕。あの普通のお客さんのようにタイタニック見て、あおもれえなみたいな思っちゃうタイプなんで、普通におもれえなって思えるものをやっぱ作りたいっていうのはあるんですよね。
どれだけ満足してもらえるか、それを役者さんが目指してやってれば。でも本当にあんまり日常だとどうやって役作りとかしてるのかなって思うと今本当に何なんだろう、なんで見ててイライラしてくるんだろうっていう。
いやー本当つまんない舞台多いですからね。
どうするね、あんまり僕も行かないですけどね、わかんないですよ。そういうのみたいですよね、うん、すげえこの発想はなかったみたいな、びっくりした、
びっくり、じゃあやっぱ子供産むしかないですよ
舞台で。
舞台で
それはびっくりします、
毎回
子供産んじゃうの。大丈夫なのそれ。
あとはやっぱあれですね、舞台で戦争するしかないですね。
やっちゃう。僕らの戦争っていうのやらされたんですよ、高木組で。きつかったわ。
僕あのちょっとまあ魔女なんですけど、でも佐渡家もあるみたいで、であの僕らの戦争っていう舞台だったんですけど、それはまあ、劇団員が戦争を体験してもらおうっていう舞台なんですけど、要するに、まあ、僕の中で戦争ってどういう意味かって言ったら、とにかく疲れる、きつい、大変、汗かくっていうイメージだったんですよ。だから戦争を体験するってまずそれを体験してもらえばいいんじゃないかということで、役者さんにとにかくあの汗をかいてもらいました。舞台上でもうひたすら走ったり、ひたすら腕立てしたり、ひたすらスクワットしたりみたいな、ひたすら声を張り上げたりみたいな、もうとにかくもうありとあらゆる疲れることをやってもらいましたね。
やりましたね、
やりましたね。
で劇団員は劇団員の稽古の話だから、もう普通に汗拭いてたんですよ、稽古だから。 なんで誰もやらないんだろうって思いながら、みんな汗ダラダラ流しながら普通にやってる。なんでやんねえんだよ、拭くよな剣舞だよこのシーン思いながら僕はずっとやってましたね。あっちゃ強いとかなって、あーとかって
臭そうですね。でもね、
臭いよ。
いや、それもう言ったんですよ。だからで、それそのお芝居の中のセリフの中に、やっぱ扇子は臭いからシャツも変えてくれるねみたいなセリフを入れたんですね。だから実際本当にシャツ変えさせるのやめようかなと思ったんですけど、さすがにそれはクレームきましたね。ああ
来た来た
臭かったら誰も見ねえだろ。ああ
で大きな音出すから、舞台始まる前に言うんですよ。大きな音も鳴りますけど注意してください。そしたらアンケートに、あのそんなに大したことなかったボリューム上げろっつろや大変なんだよこっちは
あれでも結構ボリューム最大だったんだけどね
あ
れで
そうだったんだ
いや、やっぱ音がうるさいじゃないですか戦場って。そのうるさい中で声を張り上げろみたいな場面だったんですね。だからその音のボリュームが上がれば上がるほど役者さんは声を張り上げなきゃいけないんでね。
バカ野郎って胸の音潰すわ。
いや、あれは面白かったですね。
いや、面白かったよ。おかげで賞取ったよよかったよかった、賞取るで。
よかったね、うん、
やったことないんでね、僕も舞台1回目撮ったないんで、1回やってみたいなと思ってますね。
おもろいですよね。
舞台並んでるんですか。
もうね、リアルタイムに時間が流れてくんで、うん、もうなんかこう、例えばなんかやっちゃったみたいなあるじゃないですか、うん、舞台中に、うん、足くじったみたいな、うん、でも自分で直すしかないですからね、うん、そうですね。僕一回その自分が出てた時に、まあ、例えばデモさんがその舞台上で死んじゃったとするじゃないですか、例えばね。で、まあ、ここに生きてる人、リンジさんがいて、で、まあ、そのリンジさんと話をするときに俺間違えてリンジさんに向かってデモさんって言っちゃったんですよ死んじゃった人の名前呼んじゃったんですよ、うん、さあ困ったなどうしたらと思ってでもどうしようもなくってしょうがないんでちょっと間を置いてリンジさんって言ってましたで、後から見に来た人に、実はさ、あれさ、セリフ間違えたんだけどさ分かったって聞いたら、いや、なんか、あ、死んじゃった人を思い返してでもさんって言ったのかと思ったみたいな
そう、見てる方はそう感じて
るセーフと思って
見てる方はそう感じ。僕は舞台上で間違ったセリフ言った時、違うって言いましたもん舞台に立ってた人みんな凍ったって言って、金ちゃん違うって思ったら違うって僕が言ったさすが金ちゃんできねえありえないことをやってしまったな。
だろうね。俺2時間ぐらい、1時間半とか結構長いとこがあるわけでしょ。
そうですそうです、
ね。
う
ん、うんこしたくなったりとかしたらどうするんだろうとか想像するん
で。ありますよ。ありますよ。
ありますよね。
さっき言った僕らの戦争で、こう待機してる時に行きたくなって、やっべー、やっべー。
なりますよね。
終わるまで行かなかったんですよ。
大丈夫
だった。大丈夫でした。なんとか、なんとか本当に走ったりするけど大丈夫なのか俺と思ったけど、大丈夫でしたね結構。
いやでも俺はなかったですね。やっぱなんていうか、やっぱ気が張ってるんじゃないけど、だからもう舞台上立っちゃうとあんま関係ないですね。
ああ、うん、
そうそう、
出てる時は本当に、ね、待機してる時やっべーとかって思ってたけど一人普通に、あ、僕行きましたよってだってそこにトイレあんのじゃーって聞こえんじゃねえの、あ、直しませんでしたふざけんなよ、俺本気で我慢してたんだでもあの時はみんなに心配させちゃったな。やべえ、おしっこ、おしっこってずっと言ってたなんであれ突然行きたくなったんだろう
しそうだなと思ってやってると急に来る時あるじゃないですか。それ結構スパンがもう突然来て我慢できなくなった
り、ああありますね。まあ来ちゃったら来ちゃったでね、
やるしね、それもも
うやるしかないんじゃないですかね。もうあの本番中にすまんうんちってうんちつけっつって退場するしかないんじゃないですか。あとは他の役者がなんとかつなげてくれるよね、ベテランならね。
うん、自分の先輩が隠れて舞台で本番中に隠れてて出てくシーンで隠れてる最中に寝ちゃったのってハッて気がついた時に出れねえもう出れねえ終わった、よくつながったなと思った終わった後に出演者全員にフルボッコされたっていうすげえ。
まあそういうリアルタイムの面白さはありますね。
ありますね。
あるでしょうね。
定番間違ったとか。
最近すごい気になる劇団とかあります？
僕はずっと邦南組が、邦南組っていうところが好きで、そこは本当に何だろう、人に勧めたくなる劇団。役者に勧めて これ見て勉強しろよ。
オーナー組、
オーナー組、名前柏田さんだったかな。よくソムリエとかってやってたじゃないですか。スマップの稲垣吾郎、
ドラマね、
ドラマの、とかいい人、草薙くんのですとか、あの脚本書いてた人の劇団オーナー組っていう、はい、
なんですかそれは。なんですか、舞台のあれ撮影ですか。
なんかゲ
ーゲーだそうですよ。
ゲー
したよ。
村杉さんが仲良くてこれ持ってきました。
誰ですか。
村杉さん、村杉セミノスケ。
徳山ひんのりって
知ってますね。
ああ、わかんないですね。
ゲーかもしれないです。パルコ劇場
すごいじゃないですか、パルコで。
あとね、あれ行くんです、今度初めて行くんですけど、何でしたっけ。劇団、ね、鹿殺し。
あー、鹿殺し、
名前だけ。
鹿殺し面白いですか。
いや、俺も噂だけはよく聞くんですけどね。まあ、おもろいらしいですね。
付き合いで行くんですよね。
なんかあの女の役者さんがいらしいじゃないですか。
そうなの、うん、あ、そうなのそうなの
これはね、あれですね、あの水族館劇場っていう。
水族館、
うん、あ、知ってる。
知ってるよ。
あそこはすげえんすよ。何がすげえって、全部自分たちで舞台作っちゃうんですよ。神社の境内とか借りて、で、そのやってる人たちがもうみんな飛び職人なんですよ。自分でカンカン立てて舞台作っちゃうんですよ。で、自分たちで作っちゃうくせに舞台がまず、まあ、最初外で始まって、その舞台がね、スライドして動いて中に入っていくんですよ。外に入って
あそんなのもあったん
だ。そうそうそう、
仕掛けがね、
仕掛けが。で、自分で作ってるくせに舞台が真ん中から割れて開くんですよで、奥から奥から迫ってくんだ。
水をビッシャンビシャン使うっていうイメージ。
そ
う
そ
う
そう、で、水族館だから水もビッシャンビシャンビシャンビシャン使う。
一番前の席の人はかかりますよみたいな、
カッパ貸します
よね。
そこにいた蛍さんっていう人と女優さん共演したこと、でそこに行った役者さん、あー名前忘れた、でもその人とも共演したこと。
ガジローさんじゃなくて。
違う違う違う違う違う違う違う、監督の弟がそこにいたの。監督の杉浦さんだ、杉浦っていう役者がいるんですよ、その水族館劇場に。で、 その蛍さんつながりで監督の杉浦さんがビデオ記録で映像で撮りに来てくださいって言われて撮りに行ったら弟がいるっていう、うん、じゃあお前役者やってるんだ、なんで役者やってるの知らないんだってお前役者やってるんだったらうちの組出ろよ、一回共演しました、ね、そんなつながりだったんですか、
水族館、
水族館劇
まあ1年に1回ぐらいしかやらないけど、
あ、そうそうそう、
あと方南組、
方南組、
方南組
覚えちゃった、
方南組確かもうなくなったらしいけど、
もうなくなっちゃった
な、あと同学先生って言うんです、
同学先生、
ああ同学先生、うん、
ありますね、
ありますよ、
ありました、ありました、あと燃えた、
燃えた
燃えた101匹燃えたんっていうのがあって、101人アイドルを出す、でそれで舞台やりましょうっていうのの脚本頼まれて断った人
あれ俺あれ断ったんだ
っけ、断ったんだよ、ギャラ安いっつってだから演出が書いたんだ
よ、そうだっけ、
そうだよ
あれ確かさ、なんかでも4本ぐらい書いて
さ、そうそうそうそう、
なんか2万5000円
ぐらい、そうそうそう
アホかいって
、うん、俺それ高木さんからも安いっていうのを聞いて、向こうの演出からも高木さん断ってさ安いっつってって聞いて俺相場が知らないからちゃんと、でもそれは安いんじゃねって思ったけど、演出が怒ってるから言えなくて、あそうなんだ大変だな僕は出ましたけど
だっていいじゃん、出る分には女の子いっぱいいるんだから、
いたね、
101人女の子いるんだよ、
とりあえずね、
うん、1人ぐらいやれそうじゃん、
あやれそうだったね、
ねえ、
うん、あやっときゃよかったと思ったチャンスがあったけど、チャンスを逃すなってその時思った、
ゴムは常に携帯してようね、
はい、おすあうんよかったな、あの時阿佐ヶ谷でデートしたのは
阿佐ヶ谷
でよく我慢した俺と思った
我慢しなきゃいいのに
もう少し時間早ければよかった、くそ
ぜひそのやりそうだった阿佐ヶ谷の女の子つないでいただいて
つなぐ連絡先が